声の広報、司法日立、令和4年2022年11月5日号、ナンバー1732、目次、表紙、1ページ、日立市立図書館開館60周年、人と街と本をつなぎ60年、未来へつなぐ。2ページ。学レポ。日帰りで利用できる介護サービス、デイサービスをご利用ください。4ページ。価格高騰に対応した支援制度のお知らせ。6ページ。新型コロナウイルスワクチン接種情報。8ページ。身体障害、戦傷描写手帳、介護保険被保険者証をお持ちで要件に該当する方へ、茨城県議会議員一般選挙で郵便投票をすることができます。9ページ、チャレンジする高齢者を応援、資格取得費用の一部を補助します。11月はエコドライブ推進月間です。地球と財布に優しいエコドライブを始めましょう。以上10ページ。キララの里の入場料が無料。宿泊等使用料が半額。11月13日日曜日はかみね動物園が入園無料。以上、11ページ。マイタウントピックス、街の話題、12ページ。シリーズ防災30。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上、13ページ。情報広場。お知らせ。お詫びと訂正。以上14ページ。催し16ページ。講座18ページ。募集19ページ。健康20ページ。子育て21ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上22ページ。日立スターライトイルミネーション2022光歌。日立冬の桜祭り。以上24ページ。目次終わり。表紙。今年で60周年を迎えた日立市立図書館。読書の秋に図書館で素敵な本を見つけてみませんか？写真は記念図書館お話の部屋で本を読む親子。主な内容。人と街と本をつなぎ60年、未来へつなぐ。2ページ。学レポ。日帰りで利用できる介護サービス、デイサービスをご利用ください。4ページ。
日立市立図書館開館60周年。人と街と本をつなぎ60年、未来へつなぐ。日立市立図書館は昭和37年11月6日に記念図書館が開館して以来、人と街と本をつなぎ、人々に潤いをもたらす場所として市民の皆様に愛されてきました。全館合わせて約80万冊の蔵書数を誇り、年間延べ100万冊以上が利用されている私立図書館。金剛では 60周年を迎えた市立図書館の魅力や60周年記念行事などについてお伝えします。写真が2枚あります。1枚目、開館当時の記念図書館、鉄筋コンクリート3階建てです。2枚目、学生閲覧室の様子、机がたくさん並び学生でいっぱいになっています。写真終わり。市立図書館記念図書館、昭和37年に上根町、現在の教育プラザで開館。昭和43年に学生閲覧室を増築。平成2年に日立シビックセンター内に移転。移動図書館、昭和41年に移動図書館高鈴号が市内33カ所の巡回を開始。多賀図書館、昭和45年に多賀分館として桜川町で開館。昭和56年に現在地に移転。中央図書館、平成13年に中央町立図書館として開館。南部図書館、平成25年に久慈町、旧日立電鉄久慈浜駅跡で開館。図書館の魅力アッププロジェクト。市では図書館の魅力を発信したり、新たな魅力を創出する図書館の魅力アッププロジェクトを進めています。図書館の魅力をさらに高めながら、人と町と本を未来へつないでいきます。1、図書館の魅力を発信。各図書館では、全国の誰でも何冊でも本が借りられ、記念、多賀、中央、南部図書館のどこでも返却できます。登録が必要です。また、県内でも数少ない移動図書館、3市のみ、が運行しているので、市内全域で本を借りることができます。各図書館にはそれぞれ特徴があり、これらの魅力を市報や市ホームページなどの様々な方法で発信していきます。記念図書館、桜と海と本の森、記念図書館。写真があります。本棚がたくさん並んだ記念図書館の内部です。写真終わり。30万冊もの豊富な蔵書、郷土資料も充実しています。シニア応援コーナーやビジネス支援コーナーの図書が充実。多賀図書館、3世代で楽しめる図書館。写真があります。お話広場ふわふわです。カーペットの周りに本棚があります。写真終わり。子育て支援、子ども読書活動の拠点、児童書が充実しています。お話広場ふわふわでは声出し OK、親子でゆったりと過ごせます。中央図書館、思わず立ち寄りたくなる駅前図書館。写真があります。本棚が並ぶ中央図書館の内部です。床と天井は木でできています。写真終わり。段差が少なくバリアフリー。どなたでも利用しやすくなっています。木のぬくもりと高い天井で明るく開放感があります。南部図書館、くつろぎ触れ合い楽しむ図書館。写真があります。子育て支援コーナーの入り口の様子です。写真終わり。市内で一番新しく、海の本が充実。BRT でのアクセスも良好です。小さいお子様大歓迎。南部子どもの広場には保育士さんがいます。移動図書館高鈴号。走る図書館、本との出会いをお届け。写真があります。開館中の高鈴号です。子どもたちが利用している様子です。写真終わり。3000冊の本を載せた高鈴号が市内全域の55箇所を巡回。冷暖房設備で新商社用リフト付き、快適に利用できます。 2. 新たな魅力の創出。図書館は本の貸し出し、読書、学習の場としてだけでなく、くつろぎの場としての機能やデジタル化社会への対応なども求められています。これらの機能を充実させ、図書館の新たな魅力づくりを進めています。電子書籍貸し出しサービス。パソコンやタブレット、スマートフォンなどで、24時間、いつでも、どこでも、電子書籍の貸し出し、返却ができます。写真。書籍数は1万点以上。ご利用はこちらの QR から。全館にフリー Wi-Fi 設置。全館にフリー Wi-Fi を設置しました。図書館の本とインターネットを併用すれば、調べ物の効率が大幅アップ。写真。くつろぎ読書席。記念図書館1階の一般図書室の一角では、窓の外の木々の緑を眺めながら、くつろいで読書ができます。写真。絵本の表紙が見える手作り絵本棚。記念図書館お話の部屋にある絵本棚は、表紙が見えるので、子供自ら本を手に取って選べます。写真。YouTube、ウェブお話し会。多賀図書館オリジナルのウェブお話し会を家庭でも楽しめます。QR があります。季節感あふれるケース展示、ギャラリー展示。多賀図書館のケース展示では、季節ごとにテーマを変え、レイアウトを工夫して展示しています。写真。開館60周年記念行事。開館60周年を記念して、様々なイベントを実施します。ぜひご参加ください。日立市立図書館60年の歩み。開館当時の写真や、これまでの至宝、年表などのパネルを展示します。記念図書館、11月5日土曜日、6日日曜日、12月1日木曜日から12日月曜日。多賀図書館、11月17日木曜日から21日月曜日。中央図書館、11月10日木曜日から14日月曜日。南部図書館、11月23日水曜日から27日日曜日。60点、60をテーマにした本を展示します。11月1日火曜日から12月12日月曜日。記念図書館、芥川賞、直木賞受賞作品の60年。多賀図書館、60にまつわるいろいろな本。中央図書館、60にちなんだいろいろ展。南部図書館、南部図書館貸し出しベスト60。60周年オリジナルブックカバー。4巻のオリジナルキャラクターが描かれたブックカバーを図書館ホームページ右の QR からダウンロードできます。図書館祭り2022。当日カウンターでオリジナルしおりをプレゼント。記念図書館、電話 24-7714。図書館祭り2022。時、12月10日土曜日。午前9時から午後3時。内容、本のリサイクルコーナー、整理券配布。お話し会、集まれ電車の本の部屋。移動図書館車登場、など。多賀図書館、電話 33-2655。多賀図書館子供祭り。時、11月19日土曜日、午前9時から午後5時。内容、人形劇。ふわふわお話し会。クリスマス飾り作り。本のリサイクル。整理券配布。ふわふわちゃんくじ。 など。中央図書館、電話 20-2345、 中央図書館祭り、時11月12日土曜日、13日日曜日、午前9時から午後6時。内容、てんちゃんお話し会、12日のみ。スピードくじ、12日のみ。本のリサイクル市、13日のみ。南部図書館、電話 29-1125、 南部図書館祭り、時11月26日土曜日、午前9時30分から午後4時。内容、クジラちゃんお話し会スペシャルバージョン、スピードくじ、手作りおもちゃキット配布、読書の木など。いずれもお話し会は事前申し込みが必要です。詳しくは左の QR をご覧ください。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、 ファックス 24-7977。 学レポ、日帰りで利用できる介護サービス、デイサービスをご利用ください。介護を必要とする方や家族の大きな手助け。11月11日は介護の日。こんにちは。私たちは茨城キリスト教大学生活科学部心理福祉学科に在籍している学生です。日々福祉などについて学んでいます。今回は介護に関する知識や理解、認識を深める介護の日、11月11日にちなみ、介護サービスの一つであるデイサービスについてご紹介します。日立市介護サービス事業所ガイドブックに掲載している介護施設の中から、他と違った特徴がある、どんなところか見てみたいと思った2つの施設を取材しました。少しでもデイサービスの魅力や介護施設で働く職員の思いが伝わればと思います。ぜひ最後までお読みください。学レポは、若い世代に姿勢や司法についてもっと身近に感じてもらうため、大学生が取材やレイアウトなどの記事作成を行った特集記事です。今回は茨城キリスト教大学の学生が作成しました。デイサービスってどんなところ？利用者は自宅で生活しながら日帰りで施設に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのサービスを受けられます。誰が利用できるの？要支援1-2、要介護1-5の認定を受けている方、または事業対象の方です。中、事業対象、生活機能が低下していると判断された方、中終わり。どうやって利用するの？市内には76カ所のデイサービスがあります。利用などについては、ケアマネージャーまたは地域包括支援センター、市介護保険課、電話内線215にご連絡ください。山水園デイサービス花山。カフェスタイル。大久保町 3-17-8、電話 32-5651。カフェスタイルがコンセプト。体も動かせて癒しの空間もあるカフェ風の施設です。大規模な場所で1日に約70人の方が利用しています。おしゃべりに花が咲き、常に笑い声が響く明るい雰囲気です。写真が3枚あります。1枚目、お茶を飲みながらおしゃべりに花が咲いている様子。2枚目、器具を使ってトレーニングをする様子。3枚目、食事のお膳。写真終わり。利用者の声。ご飯は施設内で調理員さんが全部手作りで作ってくれて、すごく美味しく、毎日楽しみにしています。また、ここは 何より雰囲気がよく、職員さんが一人一人を見て本当によくしてくれて、とても心地よい場所です。利用者同士も仲がよく、いろいろな話ができて楽しい。死ぬまでここに通い続けたいと思っています。写真があります。3年前から利用する徳永さん。男性の方です。写真終わり。職員の声。ここは施設でありながら、施設感のないカフェのような居場所を目指しています。利用者さんに、嬉しい、楽しいと喜んでもらえるよう、そして職員も楽しい職場となるような環境づくりをしています。とても楽しい場所ですので、利用してみたいな、働いてみたいなと思う方など、ぜひ一度お越しください。写真があります。職員の石倉さん、滑川さん、女性の方たちです。写真終わり。ライオンハートリハビリ温泉デイサービス川尻。地下から湧き出す源泉。川尻町 1-37-20。電話 44-7775。この施設では、なんと、ここで湧いた温泉に入ることができます。温泉だけでなく、リハビリにも力を入れています。室内バイクや平行棒などの筋トレマシンが導入されていて、利用者さんの機能回復のお手伝いをしています。さらに、専門的なマッサージも受けることもできます。写真が3枚あります。1枚目、お風呂場です。手すりなどが充実しています。2枚目、筋トレマシンが置かれた部屋です。3枚目、マッサージ用のベッドです。写真終わり。利用者の声。温泉に入るのがとても楽しみです。湯上がりがいつまでもポカポカしていて嬉しいです。リハビリで体を動かすことで前向きになれます。腰が痛かったけど、温泉とリハビリで良くなったよ。などの言葉をいただいています。ここで湧き出た源泉は、東京や千葉の施設にも運び、様々な施設で利用しています。職員の声。湧き出た源泉を薄めることなく使用しているので、体の芯から温まり、体がほぐれてリハビリの効果もアップすると評判です。家で過ごすのも良いですが、ここを利用してリハビリはもちろん、職員や利用者さんとお話ししてみませんか？私たち職員も皆さんに楽しんでいただけるように努めています。写真があります。職員の畑中さん、大橋さん、水野さん、男性の方たちです。写真終わり。その他特色ある施設をご紹介。リゾートハッピーデイ。入浴、リハビリ、調理実習、体力づくり、脳活性化、マッサージなど、利用者さんに楽しく満足していただけるようなサービスを目指しています。大浴場、ハーブ風呂、打たせ湯などの入浴を楽しめます。小木津町1020、電話44-8171。聖公園池の川デイサービスセンター。池の川運動公園が近くにあり、整備された町並みの中にある古民家がデイサービスとなっています。室内は古民家の佇まいをそのままに、お年寄りの方が安心して過ごせるよう改装しています。中鳴沢町 1-10-1、電話 59-3366。多賀デイスタジオ。令和元年5月に開設した施設。明るく広々とした館内で、2階3階からは海や山を見ながらトレーニングができ、とても開放的です。リハビリマシーンやマッサージ機器、娯楽ブースなど各種ご用意しています。東多賀町 5-1-6、電話 85-8556。根道ヶ丘デイサービスセンター。昼食後、 医師が利用者さんとの健康相談や薬の処方についてのアドバイスなどを行っています。1年を通して季節ごとの行事などを行っており、一日を楽しく過ごせるようなプログラムに配慮しています。大沼町 4-9-15 電話 25-6663 編集後期。今回取材させていただいた2つの施設は、自分がいざ必要になった時に安心して楽しく利用できる、将来通いたいと思える施設でした。また、取材を通して、働く環境としても魅力を強く感じ、介護に対するイメージが大きく変わりました。今後、この記事がデイサービスの利用や介護職への興味を持つきっかけになると嬉しいです。写真が4枚あります。1枚目から3枚目、取材の様子。4枚目、取材を行い、学レポを作成した平沢美香さん、木島大樹さんです。写真終わり。
価格高騰に対応した支援制度のお知らせ。子育て世帯の方へ。次の対象者の方に、茨城県独自の特別給付金を支給します。別途申請を受け付けている国の子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方も対象となります。一人親世帯の方、対象者、1、令和4年9月分の児童扶養手当の支給を受けている方、対象者には10月下旬に通知を送付しました。申請、扶養、支給日、対象者に送付した通知を確認してください。支給方法、児童扶養手当と同じ方法で支給予定、2. 公的年金などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方、児童扶養手当にかかる所得制限限度額を下回る方、3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準まで下がった方、2-3いずれも申請が必要。支給日、12月以降順次。支給方法、申請書で指定した方法で支給。原則、指定の口座への振り込み。一人親以外の低所得の子育て世帯の方、住民税均等割が非課税の世帯。対象者、4、令和4年9月分の児童手当か、特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方。対象者には、10月下旬に通知を送付しました。令和4年1月2日以降に転入された方は、支給要件を確認後、別途通知支給します。申請、扶養、支給日、対象者に送付した通知を確認してください。支給方法、児童手当または特別児童扶養手当と同じ方法で支給予定。5、4の対象とならない方で、18歳の年度末まで、障害児については20歳未満の児童の養育者で、令和4年分の住民税均等割が非課税の方。6、4の対象とならない方で、18歳の年度末まで、障害児については20歳未満の児童の養育者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、令和4年分の住民税均等割が、非課税の方と同等の事情にあると認められる方。5、6、いずれも申請が必要。支給日、12月以降順次。支給方法、申請書で指定した方法で支給。原則、指定の口座への振り込み。支給額、対象児童1人につき5万円。申請方法、2、 3、5、6の方は、11月16日水曜日から来年2月までに、所定の申請書、子育て支援課にあるほか、市ホームページ、右の QR からダウンロードできます。2、必要書類を添えて、直接か郵送で、子育て支援課へ、問い合わせ、子育て支援課、内線338、ファックス 22-3011、住民税非課税世帯などの方へ、住民税非課税世帯などの方に5万円の給付金を支給します。対象世帯、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯、申請手続きなど、対象世帯に11月9日付で送付する確認書か申請書の記載内容を確認の上、返送してください。対象世帯、価格高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にある世帯、申請手続きなど、必要書類を直接か郵送で次の申請先へ、申請先、価格高騰緊急支援給付金申請窓口、市役所1階、101階2室、必要書類など、詳しくは市ホームページ、右の QR をご覧ください。支給額、1世帯につき5万円、申請期間、11月10日木曜日から来年1月31日火曜日。問い合わせ、日立市価格高騰緊急支援給付金コールセンター、電話 050-3354-0180、ファックス 33-5400。貨物自動車運送事業者の方へ、貨物自動車運送事業者で次の要件をすべて満たす方に対し、事業の継続を支援するため、支援金を交付します。対象者、日立市内に本社または営業所などの事業所を有する中小企業者、令和4年1月24日時点で次のいずれかの事業許可を受けている、または届出を行っている事業者、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物系自動車運送事業者、交付申請時点において、本市内で貨物自動車運送事業を継続し、引き続き事業継続の意向のある事業者、交付申請時点において、市税に滞納がない事業者、交付対象車両、令和4年1月24日時点で、緑ナンバーか黒ナンバーを取得している事業用車両、二輪自動車非牽引車を除く、申請者が所有か自動車リース事業者から借用し、自社の事業に用いている車両、令和4年10月6日時点で、車検証の日付が有効期限内であり、使用の本拠の位置が市内である車両。交付額、事業用車両1台あたり2万円かける交付対象車両台数、上限50万円、25台分。申請方法、来年1月31日火曜日までに、必要書類を直接商工振興課へ、申請に必要な書類など詳しくは市ホームページ右の QR をご覧ください。問い合わせ、商工振興課、内線775、ファックス 24-1713。 農業者の方へ、令和3年の農産物販売金額に応じて、燃料費と肥料、農薬などの価格高騰相当額を支援します。販売金額、50万円以上、100万円未満の補助額は5万円。 100万円以上、200万円未満は10万円。200万円以上、300万円未満は20万円。300万円以上、400万円未満は30万円。400万円以上、500万円未満は40万円。500万円以上、600万円未満は50万円。600万円以上、700万円未満は60万円。700万円以上、800万円未満は70万円。800万円以上、900万円未満は80万円。900万円以上、1000万円未満は90万円。1000万円以上は100万円。対象者。以下のすべてを満たす方。令和4年4月1日から補助申請日まで、日立市に住民登録があり、農家基本台帳に記載されている農業者。令和3年分の確定申告書、農業用か、住民税申告書に記載の販売金額が50万円以上の方。令和4年4月1日以降に農産物を出荷した方、または出荷する方。市税に滞納のない方。申請方法。11月10日木曜日から12月12日月曜日までに次の方法で申請してください。JA 組合員の方、市内 JA 各店舗に必要書類を提出。JA 組合員以外の方、農林水産課に必要書類を提出。必要書類。申請書、令和3年分確定申告書か住民税申告書の写し、農家基本台帳交付申請書、令和4年4月1日以降の出荷伝票などの写し、各申請書は農林水産課か市内 JA 各店舗にあるほか、市ホームページ、右の QR からダウンロードできます。問い合わせ、農林水産課、内線403、ファックス 24-1713。漁業者の方へ、市内漁業協同組合の組合員である漁業者の方に対し、燃油価格の高騰に伴う支援を実施します。詳しくは各漁業協同組合を通してお知らせします。問い合わせ、農林水産課、内線472、ファックス 24-1713。新型コロナウイルスワクチン接種情報。令和4年10月19日までの情報で作成しています。最新の情報は市のホームページなどで随時お知らせします。QR があります。オミクロン株対応ワクチンの接種を進めています。高齢者や基礎疾患がある方など、重症化リスクの高い方はもとより、若い方も接種をご検討ください。1、対象者。接種を2回以上受けた12歳以上のすべての方のうち、最後の接種から3ヶ月が経過し、接種を希望する方。最後の接種からの間隔が、3ヶ月に短縮されています。2、接種券について。対象となる方には、最後の接種日から3ヶ月が経過する前に接種券をお送りします。3、使用ワクチン、オミクロン株対応。11月1日火曜日から、ファイザー社製2価ワクチン、BA.4-5 対応型に切り替わっています。また、今後の供給量などにより、使用ワクチンは変更となる場合があります。4. 予約・接種方法。予約方法。インターネット予約。QR があります。コールセンターへ電話予約。医療機関へ直接予約。個別接種。接種方法。1. 医療機関で個別接種。実施医療機関は、接種券と一緒にお送りする 日立市からのお知らせや市のホームページ右の QR でご確認ください。2. 医療機関や地域の会場で集団接種。定員に達し次第受付を終了します。また、変更となる場合や今後の日程は市のホームページなどでお知らせします。会場、接種日の順に読みます。医療機関、長井日立の森病院、小木津町、11月12日土曜日、19日土曜日、26日土曜日、田尻ヶ丘病院、田尻町、11月12日土曜日、19日土曜日、日光記念病院、宮田町、11月26日土曜日、島崎病院、大瀬町、11月13日日曜日、20日日曜日、27日日曜日、日立医療センター、鮎川町、11月20日日曜日。地域、UU 中央 J ホール、中央町友部、11月12日土曜日、15日火曜日、16日水曜日、17日木曜日、18日金曜日、26日土曜日。久慈小学校、久慈町、11月19日土曜日、20日日曜日、26日土曜日、27日日曜日。3. 県の大規模接種会場で接種。期間、12月25日日曜日までの毎日。会場、茨城県庁福利厚生棟。水戸市笠原町、978-6。詳細は、接種券と一緒にお送りする日立市からのお知らせや市のホームページ右の QR でご確認ください。1-2回目接種を希望する12歳以上の方は早めに接種を。12歳以上の方の1-2回目接種に使用しているワクチンは年内で国からの供給が終了する予定です。使用ワクチン、ファイザー社製、モデルナ社製、ノババックス、武田社製。オミクロン株対応ワクチンは、1、2回目接種が完了しないと接種できません。年内に1、2回目接種を完了することをご検討ください。生後6ヶ月から4歳のお子さんの接種の準備を進めています。1、使用ワクチンと接種回数。使用ワクチン、乳幼児用ファイザー社製ワクチン、5歳以上のワクチンとは異なります。接種回数、3回、3週間の間隔を置いて2回接種した後、8週間の間隔を置いて1回接種。1回目接種時に4歳で、2回目以降の接種時に5歳となったお子さんは、1回目と同じワクチンで同じ量を接種。接種間隔にご注意ください。新型コロナウイルスワクチンとその他の予防接種の間隔は前後2週間空ける必要があります。ただし、インフルエンザワクチンは間隔を空けずに同日から接種することができます。2. 接種券について。11月10日木曜日頃に接種券3回分を発送します。以降、対象となるお子さんには、生後6ヶ月になる前に接種券をお送りします。3. 接種開始日。11月18日金曜日。接種券が届き次第予約ができます。4. 予約・接種方法。予約方法。インターネット予約。QR があります。コールセンターへ電話予約。接種会場、医療機関での個別接種となります。詳しくは、接種券と一緒にお送りする日立市からのお知らせや、市のホームページ、右の QR でご確認ください。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3737-3737、 3646-5466、ファックス 85-8010。 副反応に関すること、茨城県新型コロナワクチンコールセンター、電話 029-301-5394。 身体障害戦傷描写手帳、介護保険非保険者証をお持ちで要件に該当する方へ、茨城県議会議員一般選挙で郵便投票をすることができます。12月11日日曜日に茨城県議会議員一般選挙が行われます。次の要件に該当する方は、ご自宅などで投票する郵便投票をすることができます。票があります。郵便投票をすることができる方、手帳などの種類、障害などの程度の順に読みます。身体障害者手帳、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級または2級。心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級または3級。免疫、肝臓の障害、1級から3級まで。戦傷描写手帳、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第二交渉まで、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第三交渉まで、介護保険非保険者証、要介護状態区分、要介護5、表終わり。また、上肢または視覚の障害が次の表に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届け出ることで、代理記載による郵便投票をすることができます。表があります。代理記載による郵便投票ができる方、手帳などの種類、障害の程度の順に読みます。身体障害者手帳、上肢・視覚の障害、1級、戦傷描写手帳、上肢・視覚の障害、特別交渉から第二交渉まで、表終わり。郵便投票、代理記載を含むを希望する方は、あらかじめ申請手続きを行い、郵便等投票証明書の交付を受けた上で、12月7日水曜日筆着までに選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。詳しくは市ホームページ右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、選挙管理委員会内線334、ファックス 21-1663。特例郵便等投票制度について、新型コロナウイルス感染症などの影響により、次のいずれかに該当する方は、郵便で投票することができます。感染症法、検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた方、検疫法の規定により、隔離または停留の措置を受けて、宿泊施設内に収容されている方、入院患者や濃厚接触者は対象外です。イベント参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
チャレンジする高齢者を応援、資格取得費用の一部を補助します。高齢者の資格、免許などの取得に要した経費の一部を補助します。対象者、申請時に市内に住所を有する65歳以上の方、対象資格、高齢者の生きがいづくりなどに資する国家資格、民間資格、公的資格等全般、対象資格の例、日本漢字能力検定、介護福祉士、食生活アドバイザー、防災士検定など、補助額、資格などの取得に要した受験料、受講料、教材費と 登録にかかる費用、初回のみの合計額の2分の1の額、上限1万円。申し込み、資格などを取得した後に、申請書、市のホームページからダウンロードできます。に、必要な書類を添えて、高齢福祉課へ。詳しくは、市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、高齢福祉課、内線476、ファックス24-2281。11月はエコドライブ推進月間です。地球と財布に優しいエコドライブを始めましょう。行楽シーズンで自動車に乗る機会が多くなる11月はエコドライブ推進月間となっています。地球のために、みんなのために、いつもの運転をちょっと変えてみませんか？エコドライブとは、燃料消費量やCO2 排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる運転技術や心がけのことです。エコドライブは交通事故の削減にもつながります。ゆっくり発進、ゆっくり停止、十分に車間距離を取るなど、エコドライブを心がけることで運転にゆとりが生まれ、交通事故が約 60% 減少したという報告があります。走行パターンごとのエコドライブのポイント。不必要な燃料消費をする運転操作をしないことがエコドライブのコツです。発進時。最も燃料消費が多いのは発進時です。発進は一呼吸置いて、それからアクセルを徐々に踏み込みましょう。ふんわりアクセルで優しく発進。走行時、前方の状況をよく見て、アクセル一定で走行。前方の駐車車両や工事箇所などに早めに対処することで、無駄な加速をなくしましょう。減速時、停止位置を予測して早めにアクセルオフ。前方の赤信号を見つけたら、アクセルオフをすることで平均燃費が向上します。停車時、人を待つ間などはアイドリングストップ。一定時間停車するときはエンジンオフを習慣に。誰でもできるエコ運転術。動画を見ながらエコドライブを学べる JAF のホームページ、下の QR をご覧ください。問い合わせ、環境都市推進課、内線747、ファックス 21-5016。
キラナの里の入場料が無料。宿泊と使用料が半額。お得なキララで素敵な冬の星空を。入場料が無料に。ケビン・キララ館写真の宿泊と使用料が半額に。時、12月1日木曜日から来年3月31日金曜日。原則、日曜日は宿泊できません。詳しくは、キララの里のホームページをご覧ください。QR があります。さらに、次の利用で特典がつきます。忘年会、12月1日木曜日から27日火曜日。新年会、来年1月4日水曜日から31日火曜日。いずれも、茨城県内の地酒などをプレゼント。女子会、12月1日木曜日から来年3月31日金曜日、茨城県内の地酒またはケーキなどをプレゼント。ファミリープラン、来年2月1日水曜日から28日火曜日にファミリーで宿泊される方に、ワクワクスライダー写真、優待券などをプレゼント。問い合わせ、 奥日立きららの里、電話 24-2424、ファックス 24-3911。 11月13日日曜日は、かみね動物園が入園無料。新猛獣舎、ガオ国も大好評。11月13日日曜日は、入園料が無料に。11月13日、茨城県民の日は、かみね動物園の入園料が無料になります。ぜひお越しください。動物たちに年賀状を書こう。園内で動物たちに年賀状を書きましょう。動物たちへの年賀状は、翌年に作品として園内に掲示されます。抽選で100人に動物園から年賀状の返事が届きます。募集期間、11月19日土曜日から27日日曜日。募集場所、モンキー館横、遊園地側出口前、芝生広場。年賀状を書いている女の子の写真があります。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586、ファックス 22-5596。かみね動物園オリジナルフレーム切手。かみね動物園のオリジナルフレーム切手写真が完成しました。郵便局で販売しています。販売開始、10月25日火曜日から。販売場所、日立市、高萩市、北茨城市、日立大宮市、日立太田市、大子町の全郵便局87局、郵便局ネットショップ、販売部数300シート、1シート84円切って10枚。販売価格1シート1330円、税込み。問い合わせ、販売している郵便局。
マイタウントピックス、町の話題。地域で高齢者や子育てを支援。ふれあい坂下が設立20周年。市南部で配食サービスや子ども食堂、家事支援などを行っている NPO 法人ふれあい坂下が設立20周年を迎え、10月2日に日立オリジンパークで記念式典を行いました。写真。代表理事の川崎真理子さんは、これまでの活動を振り返り、これから先の20年、ふれあい坂下が地域の中でどんな活動をしていくべきか、みんなで考え決めていきたいと話しました。県北地域初のフリースクール、日立未来アカデミアが開校。9月7日、日立 NPO センター With You が不登校児童生徒の学ぶ意欲に応え、居場所となるフリースクール、日立未来アカデミアを市内に開校しました。空き家だった民家を利用し、週3日、小中学生が学んでいます。フリースクールについて、代表理事の安田直道さんは、子どもたちが自分らしく、自信を持って生きていけるように、共に学び合い、教え合う教室を目指したい、と話しました。写真があります。日立未来アカデミアの建物の前に立つ、安田さんとスタッフです。写真終わり。家族介護をサポート。市内看護師がキャンナス日立設立。9月23日、市内在住の看護師佐藤あやみさんが家族に代わって介護の手伝いをする団体、キャンナス日立を立ち上げました。子供の頃、祖母の介護で両親が苦労していた姿を見てきた佐藤さんは、介護者である家族を支えることが重要と感じ、 介護保険制度ではカバーできない支援を行うキャンナス日立の設立を決意。家族のレスパイト、休息、支援につなげたい、と話しました。写真があります。佐藤さんの活動の様子です。写真終わり。落語などで防犯啓発を行う渡辺さん。内閣府からエイジレス賞を受賞。日立地区セーフティーマイタウンチームの渡辺博さんが内閣府からエイジレスライフ実践者に贈られるエイジレス賞を受賞しました。写真。エイジレスライフとは、年齢にとらわれることなく、自らの責任と能力において、自由で生き生きとした生活を送ること。渡辺さんは、落語に防犯活動の内容を取り入れた防犯講話を考案するなど、高齢者の被害防止のための活動に積極的に取り組んできました。チームのみんなでもらったと思っている。防犯は気にかけ、声かけ、鍵をかけ、そして命がけの精神で今後も活動していきたいと話しました。
シリーズ防災30緊急時瞬時に伝達 J アラートって何？ J アラート、全国瞬時警報システムは、気象庁や内閣官房から発信される緊急地震速報や弾道ミサイル攻撃の情報など、時間的余裕のない有事の緊急情報を人手を介さず瞬時に住民に伝達するシステムです。 J アラートが発令されたときは、地震、姿勢を低くし頭を守る、津波、海岸から離れ高いところに避難、ミサイル、屋外、頑丈な建物に避難、屋内、窓から離れる。 J アラートの仕組み。 J アラートが日立市に発令された時のみ緊急情報が発信されます。J アラートの仕組みが矢印に沿って説明されています。気象庁、緊急地震速報、津波警報など、内閣官房、弾道ミサイル情報、大規模テロ情報などが総務省消防庁に入ります。消防庁の送信システムで瞬時に伝達。人工衛星、地上回線を使い、市町村並びに携帯電話会社に入ります。市町村は防災行政無線を使い、個別受信機、写真、屋外放送等、写真に送信されます。携帯電話会社からはエリアメール、緊急速報メールを使い、スマートフォン、携帯、写真に送信されます。 J アラートの仕組み終わり。問い合わせ防災対策課、内線340、ファックス 21-7000。 日立シビックセンター、日立市民会館の催し。 A 科学館冬の特別イベント、鉄道キッズワールド。日時、11月19日土曜日から来年1月9日祝日。午前9時から午後5時。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。内容、鉄道の大型ジオラマから日立市に関わる鉄道資料まで、さまざまな展示が大集合。問い合わせ日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 B プラネタリウム番組、チャギントン星空にレッツライド、ウィズ鶴野武。日時、11月19日土曜日から来年3月22日水曜日。場所、天球劇場。その他、上映スケジュールはホームページでご確認ください。マルシー・チャギントン、ポスターの写真があります。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、24-7731。A、B は、科学館か天球劇場の入館料が必要です。C、全国プラネタリアンライブ解説。日時、12月10日土曜日、午前10時30分開演、午後2時45分開演。場所、天球劇場。出演、永田美恵、コスモプラネタリウム渋谷、チーフ解説員。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。申し込み、ホームページで予約受付中。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、24-7731。D、大道芸、ウィズ・イルミネーション。日時、11月26日土曜日、午後1時から6時。場所、日立シビックセンター新都市広場、ダヨートホール。出演、ファニー・ボーンズ、写真、加納真美、ほか12組、予定。内容、3年ぶりの日立での大道芸をお楽しみください。問い合わせ、日立シビックセンター 24-7711。E、シビックサロン、アトリウム生け花。日時、12月10日土曜日、午前10時、11時、正午から。場所、日立シビックセンターアトリウム。定員、各階10人。対象、小学生以上。料金、600円。申し込み、11月12日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター 24-7711。F、日立同様の集い。日時、来年1月15日日曜日、午後2時開演。場所、日立市民会館ホール。出演、鈴木翼、写真、ロケットクレヨン、日立童謡を歌う会、ほか。料金、一般1000円、3歳から中学生500円、親子ペア1200円。申し込み、11月5日土曜日の午前9時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館、22-6481。 G、 林部聡、30歳の旅立ち、写真、叙情歌を道連れに、日立編。日時、来年2月4日土曜日、午後3時開演。場所、日立市民会館ホール。料金、6600円。申し込み、電話予約受付中。問い合わせ、日立市民会館、22-6481。その他イベント情報は、右の QR からご確認ください。令和5年版カレンダー、ふるさと日立を無料で配布します。日時、11月18日金曜日から。配布場所、日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、 各交流センター、図書館、郷土博物館、ラポール日立、市役所。亡くなり次第終了。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481。臨時休館のお知らせ。科学館天球劇場、11月16日水曜日から18日金曜日。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。17ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市報電子版。市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。18ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。18ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS。 日立の魅力発信中。19ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。暮らしの困りごと相談会。暮らしの中で困っていることはありませんか？登記、年金、雇用、税金など、行政機関で行う手続きに関する相談や、相続、離婚、多重債務などの法律問題に対し、行政相談委員をはじめ、法務局、労働局、年金事務所、弁護士、税理士が、無料で相談に応じます。日時、11月25日金曜日、午後1時から4時、場所、市役所3階会議室、申し込み、11月11日金曜日から21日月曜日までに、電話で、総務省行政相談センター、聞く耳茨城、0570-090-110 へ、平日の午前8時30分から午後5時、市税・国保料などの休日納付相談、11月、日時、11月27日、日曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期、納期限は11月30日水曜日です。国民健康保険料、6期分、介護保険料、6期分、後期高齢者医療保険料、5期分、問い合わせ、国民健康保険課、 内線207個人事業税の第2期分の納期限は11月30日水曜日です。納付書は11月中旬に郵送します。口座振替も利用できます。問い合わせ、茨城県常陸太田県税事務所高萩支所、電話0293-22-2019、青年貢献制度の休日相談会、日時11月27日日曜日午前9時から午後4時、場所福祉プラザ大瀬町、内容日立市青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により後日弁護士や専門職による対応を行います。先着10人申し込み、11月14日月曜日から24日木曜日までに電話で日立市青年貢献サポートセンター日立市社会福祉協議会内 37-1122 へ、平日の午前9時30分から午後5時15分。青年貢献制度の出前講座。青年貢献制度についてわかりやすく説明します。職場、地域などに専門員が出向きお話しします。場所、市内どこでも。申し込み、講座予定日、参加者数、会場、講話の内容を電話で日立市青年貢献サポートセンター日立市社会福祉協議会内 37-1122 へ。インボイス制度補助金の説明会、日時11月24日木曜日、25日金曜日。1、午前10時から11時30分。2、午後1時から2時30分。場所、日立地区産業支援センター、西鳴沢町 2-20-1。対象、個人事業者の方。1、2とも先着60人。申し込み、11月17日木曜日までに、電話で日立税務署 21-6346 へ。日立市インターネット放送局、行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。右の QR からぜひご覧ください。市役所などに、絆ボックス、食品収集箱、設置中。あなたの寄付した食品に支えられる人がいます。市では、食品などの寄付を受け付ける、絆ボックス、写真を、市役所1階に増設し、フードバンク事業に取り組んでいます。フードバンクとは、食べられるのに捨てられてしまう食品を、無償で提供していただき、食に困っている人や福祉施設などに無償で届ける活動です。対象食品、未開封で賞味期限が2ヶ月以上あり、常温保存が可能なもの。例、缶詰、インスタント食品、乾麺、精米、菓子類など、割れ物は箱に入れるなど、包装をお願いします。設置場所、市役所1階海側、正面出入り口南側、市役所2階山側、社会福祉課前、各支所、福祉プラザ。活用方法、寄付いただいた食品は、フードバンク茨城と連携し、ニーズに合わせて必要な方にお渡しします。問い合わせ、社会福祉課、内線740。期間限定ショップ閉店のお知らせ。 日立駅前大型商業施設、旧伊東洋華堂日立店、リニューアルに伴う工事のため、1階の期間限定ショップは、10月31日月曜日で閉店となりました。ご利用ありがとうございました。問い合わせ、日立駅前地区活性化委員会事務局、商工振興課内、内線775、シルバー人材センターの入会希望者説明会、日時、11月17日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付、場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内、対象、おおむね60歳以上の健康な方、持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター、34-6018 へ、福祉の就職面接会を開催します。日時、11月18日金曜日、午後1時30分から4時、場所、市役所6階研修室、内容、市内の介護施設など4社の就職面接会や説明会を行います。各社、先着5人、申し込み、事前に電話で、ハローワーク日立職業相談部門、21-6441-41#へ。11月12日土曜日、13日日曜日は、池の川桜アリーナ全館の利用制限を行います。産業祭開催のため、施設、屋外ジョギングコースを含む、の利用ができません。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話、36-6661。市民運動公園陸上競技場は、11月14日月曜日から、来年3月31日金曜日まで、利用できません。整備工事のため、利用できません。問い合わせ、スポーツ振興課、内線、639。新年名刺交換会。日時、来年1月5日木曜日。午後4時から5時。午後3時から受付。場所、ホテル天近く。会費、1人につき1000円。申し込み、11月21日月曜日までに、会費を添えて直接秘書課、内線711、または日立商工会議所、電話 22-0128 へ。生活困窮者自立支援金の申請期限を12月31日土曜日まで延長。対象、日立市社会福祉協議会が実施する緊急小口資金、総合支援資金の貸付が終了した方、その他要件あり、支給額、月額、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円、支給期間3ヶ月、申請方法など、詳しくは、下の QR をご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、日立市生活困窮者自立支援金コールセンター。電話、050-5528-5029。国民健康保険、後期高齢者医療保険加入中の方へ、ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品とは、 新薬と同等の効果と安全性を厚生労働省から認められている後発医薬品です。価格が抑えられ、医療費の負担軽減につながるジェネリック医薬品を希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。問い合わせ、国民健康保険課、内線203。道路が破損していた場合などは、道路管理課へご連絡ください。道路の損傷、段差などは、重大な物損、人身事故につながる恐れがあります。道路の補欠、側溝蓋のガタつきや損傷などの危険箇所を発見した場合は、道路管理課にご連絡をお願いします。連絡は、日立ナビアプリからも可能です。問い合わせ、道路管理課、内線218。ゴミの不法投棄防止にご協力ください。不法投棄とは、定められたゴミ集積所以外の場所に、ゴミや不要物を放置することです。不法投棄をした方には、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方、法人の場合は3億円以下の罰金が課せられます。土地、建物を所有、または管理している方は、対策をお願いします。不法投棄を防止するため、次のような対策にご協力ください。雑草などを刈り取り、見通しを良くする。土地などへ侵入されないよう、ロープやフェンスを設置する。防止看板、監視カメラやセンサーライトなどを設置する。ゴミの出し方について、詳しくは、ゴミカレンダーや市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、清掃センター、電話、24-5353。休憩車地、渓流の立ち入り調査を行います。県では、市内の休憩車地や渓流の調査を行っており、過去の調査から状況が変化している箇所や、新たに対策施設が施工されている箇所の現地調査を行っています。ご協力をお願いします。調査員は、身分証を携帯しています。自宅敷地内に立ち入ることはありますが、建物内に立ち入ることはありません。日時、11月上旬から来年3月中旬。内容、調査場所では、ポールやテープにより、簡易な測量や写真撮影を行います。調査会社、川崎地質株式会社、関東支社技術部。問い合わせ、県高萩工事事務所河川整備課。電話、0293-22-2250。女性に対する暴力をなくす運動、パープルライトアップ。11月12日土曜日から25日金曜日までは、国が定めた女性に対する暴力をなくす運動期間です。市では、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんで、パープルライトアップを行います。日時、11月12日土曜日から25日金曜日、午後6時から9時予定。場所、日立シビックセンター、ラポール日立。問い合わせ、女性若者支援課。電話、26-0315。全国一斉、女性の人権ホットライン、強化週間。夫、パートナーからの暴力や、ストーカーなど、女性をめぐる様々な人権問題に、積極的に取り組むことを目的として、全国一斉に、女性の人権ホットライン、強化週間を実施します。悩みを持った女性からの相談を、 電話で受け付けます。日時、11月18日金曜日から24日木曜日。平日、午前8時30分から午後7時。土曜、日曜日、祝日、午前10時から午後5時。相談員、人権擁護委員、法務局職員。相談先、電話、0570-070-810。問い合わせ、水戸地方法務局人権擁護課。電話、029-227-9919。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。2月に受診予定の方、申請期限は11月30日水曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。12月に受診予定で申請済みの方、11月10日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204。ウクライナ人道危機救援金について、皆様から善意で寄せられた募金は332万1781円、9月末日現在になりました。ご協力ありがとうございます。募金は日本赤十字社を通してウクライナの人々へ救援活動の支援に役立たせていただきます。募金活動は来年3月末まで継続しています。引き続きご支援をよろしくお願いします。募金箱設置場所、本庁各支所、募金額202万2923円、市内交流センター23カ所767250円、その他公共施設など367204円、銀座一丁目商店街、日立駅前、12282円、日立市社会福祉協議会、44122円、計332万1781円。問い合わせ、社会福祉課、内線786。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、畑博文さん。お詫びと訂正。10月20日号司法、第1731号の次の記事に誤りがありました。お詫びして訂正します。3ページ、広島東洋カープ公式サイトの QR。正しい QR は右の通りです。15ページ、納付した国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。の記事。誤りは、日本年金事務所。正しくは、日立年金事務所。17ページ。日立サンネクサス茨城、無料観覧試合。の記事。誤りは、丸和運送機関。正しくは、丸和運輸機関。
催し、日立市民音楽祭、日立市芸術祭。日時、11月13日、日曜日、午前10時30分から午後5時。場所、日立市民会館ホール。 料金200円。問い合わせ、日立市民音楽連盟、加藤義。電話 32-2618。日立書道連盟展、日立市芸術祭。日時、11月16日水曜日から20日日曜日、午前10時から午後4時30分、20日は午後3時まで。場所、日立シビックセンターギャラリー。問い合わせ、日立書道連盟、小沼。電話、33-3106。太古の地層と日立の岩石展。日時、11月16日水曜日から29日火曜日、午前10時から午後4時。シーグラスアート体験、11月23日祝日、午前10時からと午後1時から。参加費200円。定員各15人。多い時は抽選。場所、中央交流センターギャラリー。内容、古生代から新生代までの岩石展示。箱庭で行うロックバランシング体験。砂鉄アート体験。シーグラスアート作品展示。化石展示。申し込み。シーグラスアート体験は11月11日金曜日の午前9時から電話、平日のみ、かメールで百年塾サロン、電話 23-9165、メール iki100j@net1.jway.ne.jp へ。黒川伊保子講演会、感性コミュニケーション、男女の溝を科学する。日時、11月20日日曜日、午後1時30分から。場所、UU10OJ ホール。講師、黒川伊保子さん。妻の取説をはじめとする取説シリーズの著者。料金2000円。申し込み、事前に県北障害学習センター UU10OJ ホール、日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館でチケットを購入してください。問い合わせ、県北障害学習センター。電話 39-0012。日立の町案内人と助川海岸をめぐり昔をしのぶ。日時、11月25日金曜日、午前9時から正午。小雨欠航、公転中止。場所、日立駅平和の鐘前。コース、宮田川河口、笠木島、津波避難階段、別荘跡地、絡みレンガ、海水浴旅館、助川の滝、牛の岩屋、潮根坂防空壕跡、七夕磯、JR 沿線、徒歩約 4.5 キロ、定員20人、多い時は抽選。申し込み、11月16日水曜日までに、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、メールで、百年塾サロン、電話、23-9165、メール、iki100j@net1.jway.ne.jp へ。宝山電車跡を歩く。日時、11月26日土曜日、午前9時から正午。小雨欠航、公転中止。場所、 市役所大屋根広場集合、上根公園解散。コース、市役所、線路跡、桜塚、芝内、万丈寺、京楽館新町、上根公園、徒歩約5キロ、定員20人、多い時は抽選。申し込み、11月16日水曜日までに、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、メールで、百年塾サロン、電話、23-9165、メール、iki100j@net.jwny.ne.jp へ。吉田忠音楽記念館展望カフェの演奏。1.11月の演奏。今宵はあなたと共に懐かしの昭和メロディー。日時、11月26日土曜日、午後6時開演、午後5時30分開場。出演者、ストリートロマン、歌謡、フォークソングバンド。演奏曲、有楽町で会いましょう、白いブランコ、いい日旅立ちなど。2. めぐり、アルファベット大文字 M、小文字 EGU、大文字 R、小文字 EE、めぐり、コンサート。日時、12月3日土曜日、午後6時開演、午後5時30分開場。内容、アコーディオンのユニットが上根公園の夜景を背景に、吉田忠の楽曲や名曲の数々を演奏します。写真があります。めぐり、めぐり、リーとメメ。アコーディオンユニットです。写真終わり。申し込み、1は11月14日月曜日。2は11月21日月曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館 21-1125 へ。先着50人、1人1回、2人分まで。その他、1、2ともカフェでの飲食の提供はありません。企画展、吉田忠の昭和風俗史、歌は世につれ、世は歌につれ。日時、11月19日土曜日から来年2月19日日曜日。場所、吉田忠音楽記念館。内容、吉田忠の作曲家生活の中で数々のヒット曲を連発した戦後の混乱期から高度経済成長期まで、当時の人々の暮らしや文化、流行を吉田メロディーとともにご紹介します。問い合わせ、吉田忠音楽記念館、電話 21-1125。 早慶戦120周年記念、全早慶野球戦茨城大会、現役学生選手と卒業生、社会人で活躍する選手の混合チームが対戦する試合です。両校の応援合戦にもご注目ください。日時、11月27日日曜日、午前8時開場。場所、ひたちなか市総合運動公園市民球場。開会式は午後0時40分。試合開始、午後1時。前振り、大人2000円、高校生以下500円、中学生以下無料。申し込み、11月26日土曜日までに、下の QR から申し込みを。その他、無料シャトルバス運行、JR 勝田駅から会場。午前8時から午後5時、約15分間隔で運行。日立市公園事業。 問い合わせ、全総計野球戦茨城大会実行委員会事務局、電話 029-227-0831。 高原自然塾の催し。1. 収穫祭。日時11月27日日曜日午前11時から。内容、焼きそば、焼き鳥、けんちんそば、うどん、地元野菜などの販売、足湯など。2. 野沢菜の収穫と野沢菜醤油漬け作り。日時12月3日土曜日午前9時30分から正午。雨天時12月4日。参加料2500円。先着12人。持ち物、エプロン、三角巾、樽15リットル、キッチンバサミ、作業しやすい服装で。申し込み、1、2とも11月13日日曜日の午前9時から電話で、高原自然塾、39-5391 へ。長者山遺跡ガイドツアー。国指定史跡、長者山遺跡の現地ガイドを、郷土博物館職員が行います。日時、12月10日土曜日、午前10時から11時。小雨欠航、荒天中止。場所、長者山遺跡。十王町遺址、2951周辺。石町田園都市センター集合。先着15人。申し込み、11月16日水曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231 へ。マンドリンウィンターコンサート。日時12月17日土曜日午後2時から3時30分。場所、久慈川日立南交流センター。出演者、ラ・ジュネス・マンドリンクラブ。演奏曲、あの素晴らしい愛をもう一度。新世界教師曲、戸籍有事メドレー、クリスマスソングメドレーなど。申し込み、12月11日日曜日までに直接か電話で、久慈川日立南交流センター 52-3155 へ。講座、こんな時こそつけよう家計簿。私たちもやってます。SDGs。日時、1、11月15日火曜日午前10時から。2、11月19日土曜日午後2時から。場所、大瀬交流センター会議室。料金、400円。資料代。内容、ヘチマタワシを使ってみて。手間をかけずに美味しく食品ロスをなくそう。明日につながる家計簿、ワークショップあり。定員10人、お子さんの同伴か。申し込み、電話で、水戸友の会、日立方面、大森。090-7903-5242 へ。水戸友の会ホームページからでも申し込みできます。市民公開講座、みんなで学ぼう、遺伝性のがんの治療と予防。日時、11月20日日曜日午後1時から4時。場所、オンライン、ズームを使用。内容、遺伝性のがんの治療と予防について、専門の医師がわかりやすく解説します。申し込み、11月13日日曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、 筑波大学附属病院総合がん診療センター、電話 029-853-8096、 郷土博物館の講座 1. 郷土日立の文化を学ぶ、日立国内における佐竹家診断 2. 日時12月21日水曜日午前10時から11時30分。講師、千野根博さん。郷土日立文化研究会員。先着50人。2. ふるさと教室。地学。茨城県北地域は近代まで黄金の産地だった。日時、12月22日木曜日。午前10時から11時30分。講師、田切道夫、郷土博物館特別専門員。先着50人。3. 古代火起こし名人への道。日時、12月3日土曜日、午前10時から正午。対象、中学生以上。先着10人。内容、火起こしの体験や火起こしの歴史、道具の仕組みなどについて学び、子どもたちに火起こし技術を教えることができる名人を目指します。講師、郷土博物館職員。場所、1-2、市役所多目的ホール。3、郷土博物館。参加料、1-2、各100円、資料代。3、無料。申し込み、1、2は11月15日火曜日の午前9時。3は11月14日月曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231 へ。原子力と放射線の基礎知識、普及、啓発講座。日時、12月24日土曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター。対象、茨城県民。先着40人。内容、原子力や放射線に対する不安の軽減を図るとともに、正確な知識の普及、啓発を目的として、わかりやすく説明します。講師、田村勝弘さん。原子力協議会放射線アドバイザー。申し込み、12月20日火曜日までに原子力科学館ホームページから申し込みを。QR があります。問い合わせ、茨城原子力協議会。電話、029-282-3111。百年塾市民教授による生き生きワクワク講座。ところはいずれも教育プラザ。1. 講座名、クレイクラフト。時、11月29日火曜日午後1時30分から3時30分。内容、サンタの壁掛け、クリスマス用を作ります。講師、辰田育子さん。持ち物、手拭き、水入れ。定員6人、多い時は抽選。無料託児あり。料金1700円。2. 講座名、自供術で免疫力アップ。時、12月3日土曜日午前10時から11時30分。内容、自供術の歴史や効能の説明と実技指導。講師、船澄子さん。持ち物、バスタオル、飲み物。定員10人、多い時は抽選。料金200円。申し込み、11月21日月曜日までに希望講座名、 住所、氏名、電話番号を電話、平日のみか、メールで、百年塾サロン、電話 23-9165、メール iki100j@net.jwai.ne.jp へ。離職者、休職者のための公共職業訓練。1. 介護サービス課、デュアルシステム。訓練期間、来年1月5日木曜日から3月29日水曜日。場所、ベストケアスクール、弁天町。内容、介護職員初任者研修修了証の取得を目指し、1ヶ月の介護施設実習を行います。ジョブカード対象訓練、定員20人、託児あり5人まで。2. ビジネスパソコン基礎化。訓練期間、来年1月5日木曜日から3月29日水曜日。場所、フェイスアップ日立、幸い町。内容、パソコンスキルの基礎を学び、CS 試験の合格を目指します。定員16人、託児あり5人まで。対象、1、2とも事前に公共職業安定所に求職申し込みをした方で、就職相談を行い、公共職業安定所長に受講を認められた方、早期就職のための相談や指導を行います。料金、1、2とも無料。テキスト代などは自己負担。申し込み、1、2とも11月1日火曜日から12月9日金曜日までに直接管轄の公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院、電話 35-6449。 ホリゾン上根の運動教室。教室名、時、1回目の順に読みます。1回目の開催はいずれも11月です。エアロビクス、29日火曜日午後7時から8時。ソフトエアロビクス、16日水曜日午後7時40分から8時40分。17日木曜日午前10時30分から11時30分。ボディメンテナンス骨盤体操、16日水曜日午前10時30分から11時30分。バランスコーディネーション、25日金曜日午前10時30分から11時30分。各コース10人程度。各コース計4回実施します。2回目以降の日程など、詳しくは問い合わせてください。場所、ホリゾン上根。料金、各コース3300円。4回分、施設利用料含む。申し込み、電話で、ホリゾン上根、22-2045 へ。
募集、フレンドシップキルト展の作品、国内外の姉妹都市との文化交流事業の一環で開催する、フレンドシップキルト展の作品を募集します。来年3月1日水曜日から5日日曜日、日立シビックセンター1階ギャラリーで開催。対象、市内在住か通勤・通学している方。テーマ、素材・デザインなど自由。壁掛け・ベッドカバー・バッグ・クッションなど。企画、キルト作品、一辺が200センチ以下。仕上げ、2枚の布の間に キルト綿を入れた3層構造で、キルティング仕上げがしてあるもの。出品量、大サイズ、一辺が120センチ以上、200センチ未満は800円。中サイズ、一辺が50センチ以上、120センチ未満は500円。小サイズ、一辺が50センチ未満は300円。申し込み、12月23日金曜日までに、住所、氏名、電話番号を、電話かファックス、メールで、フレンドシップキルト店実行委員会、文化国際課内、内線535、ファックス 24-5301、メール、kokubun@city.hitachi.lg.jp へ。申し込み後、出品要項と出品表を送付します。その他、作品搬入日、来年2月26日日曜日、午前10時から午後3時。令和5年度県立農業大学校入学生。募集人数、農学科40人、畜産学科10人、園芸学科30人。対象、高校などを卒業した方、または来年3月に修理を見込みの方。願書受付、前期11月14日月曜日から12月9日金曜日。後期、来年1月30日月曜日から2月22日水曜日。一般試験、前期12月16日金曜日。後期、来年3月2日木曜日。研究科、募集人数10人。対象、農業大学校または短期大学校を卒業または卒業見込みの方。願書受付、11月14日月曜日から12月9日金曜日。一般試験、12月16日金曜日。入学後、農学科は、普通作、露地野菜、果樹。園芸学科は、施設野菜、夏季の各コースに分かれます。願書の提出先など、詳しくは、下の QR をご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、県立農業大学校、電話、029-292-0010。障害者作品展の作品。12月3日土曜日から9日金曜日までの障害者週間に合わせて実施する障害者作品展の作品を募集します。対象、障害のある方。展示場所、市役所正面玄関ほか。作品種別、絵画、写真、造形、書道、手芸など。申し込み、11月4日金曜日から21日月曜日までに、住所、氏名、連絡先、応募する作品種別、作品名について、直接か、ファックス、郵送で、障害福祉課、ファックス 22-3011、メール、shogai@city.hitachi.lg.jp 内線465へ。作品の搬入・搬出については、応募者に別途お知らせします。
健康。
骨粗鬆症検診追加募集。日時、来年1月6日金曜日と2月1日水曜日の午前9時30分から午前10時30分から午後1時から午後2時から。場所、日立メディカルセンター。対象、令和5年3月31日現在、40、45、50、55、60、65、70歳の女性。定員150人。妊娠中、妊娠の可能性がある方は受診できません。料金1100円。生活保護を受けている方、または世帯全員が住民税非課税の方は申請により無料。申し込み、12月9日金曜日までに電話で健康づくり推進課 21-3300、 ファックス 27-2112 へ。子育て、日立母子手帳アプリをぜひご利用ください。機能、予防接種スケジュール自動作成、電子母子手帳機能、市のイベントやお知らせ、医療機関検索、多言語表記。インストールは右の QR から、iPhone と Android の QR があります。みんなでパクパク、手間抜き離乳食教室。日時、11月22日火曜日、午前10時から正午。場所、マイクロクリエーションオフィス見かける。大三課町。対象、9ヶ月から11ヶ月の子供の離乳食に興味のある親子。定員7組程度。多い時は抽選。内容、茨城キリスト教大学食物健康学科児童教育学科の学生と、とりわけ食の献立を学びませんか。参加料1000円。申し込み11月18日金曜日までに右の QR から申し込みを。問い合わせ、見かける栗田。電話 77-0132。 遊びにおいで、もこちゃん広場。ふわふわとトコトコがあります。いずれも定員各15組程度。対象、未就学児と保護者。定員を超えた場合は、市内在住の方で初めて利用する方が優先となります。ふわふわ、時、12月5日月曜日、1月16日月曜日、いずれも午前10時から11時15分、ところ、多賀図書館お話広場ふわふわ。内容、低月齢から安心して過ごせる室内遊びが中心です。トコトコ、1月23日月曜日、午前10時15分から11時30分、ハイタッチランド晴れにこ子育てサポートエリア。赤ちゃんから活発に動けるお子さんまで、幅広く楽しめる遊びを準備しています。申し込み期限、ふわふわの12月5日月曜日分は11月23日祝日。ふわふわの1月16日月曜日分とトコトコは12月26日月曜日。申し込み、右の QR からか、直接電話で子どもセンター 36-0048 へ。年齢別子育て講座、マミー&キッズ2歳。日時、11月22日火曜日、 午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、2歳児とお母さん。定員6組程度。多い時は抽選。対象外のお子さんの無料託児あり。講師、太田光子さん、元幼稚園教諭。申し込み、11月14日月曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター23-5522へ。諏訪すくすく劇場、子どもと楽しむ人形劇。日時、11月25日金曜日、午前10時30分から11時。場所、諏訪交流センター大ホール。対象、0歳から2歳児の親子、先着10組。内容、短編2、3作品の人形劇と手遊び。講師、松本晴美さん、劇団パッペ代表。申し込み、11月12日土曜日から、お子さんの名前、年齢、保護者名、住所、電話番号を電話で、諏訪交流センター 33-3841 へ。子育て中の方のためのオンライン再就職準備セミナー。日時、11月25日金曜日午前10時から11時30分。オンライン、ズームを使用。対象、子育て中で休職中の方。内容、履歴書、職務経歴書の書き方。講師、ハローワーク日立。就労に伴うお子さんの保育。講師、子ども施設課。申し込み、11月16日水曜日までに電話で、ハローワーク日立マザーズコーナー 21-6441、シャープ44へ。子ども笑顔プロジェクト。日時、11月27日日曜日午後3時から5時。場所、おかえりご飯食堂、弁天町。対象、ひとり親世帯、多子世帯などの15歳以下優先。内容、おやつの詰め合わせとお米のプレゼント。定員50人。多い時は抽選。申し込み、11月16日水曜日から18日金曜日までに電話で、おかえりご飯食堂 88-0769 へ。午前10時から午後4時。日立レーシングカー大会。日時、11月27日日曜日午前9時から正午。場所、日立製作所大瀬体育館。対象、市内小中学生、先着30人。小学3年生以下は保護者同伴。内容、自作レーシングカーのスピード競技。参加料200円、保険料含む。申し込み、11月13日日曜日から25日金曜日までに電話で、日立理科クラブ 24-3104 へ。午前10時から午後4時、月曜日休館。縦横子どもの広場、親子で楽しむミュージックケア。日時、11月28日月曜日午前10時30分から正午。場所、縦横交流センター。対象、未就園児1歳からと保護者、先着15組、0歳児の託児あり。内容、音楽に合わせて親子で歌ったり体を動かしたりします。講師、森部美恵子さん、高橋歩美さん、日本ミュージックケア協会認定ワーカー。持ち物、飲み物、汗拭きタオルなど。 動きやすい服装で。申し込み、11月14日月曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。南部子どもの広場、0歳、1歳、2歳のお子さんと遊ぶわらべ歌と絵本のお話。日時、11月29日火曜日午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人、託児は先着5人。講師、原口直美さん、茨城キリスト教大学教授。申し込み、11月15日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。大久保子育て支援センターの臨時休館は11月29日火曜日です。施設の安全点検・清掃のため休館します。問い合わせ、子ども施設課、内線308。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、月額、申し込みの順に読みます。なめかわ交流センター、前の回、ストレッチ体操、第1から第4火曜日、13時30分から15時30分、2000円、松本、電話 22-7740、ホリゾン・カミネ、サタデークラス、エアロビクス、毎週土曜日、18時30分から19時30分、2000円、施設利用料別、日高 35-1725、大久保交流センター、いけばな桜の会、第1から第3金曜日、18時から21時、2000円、花代別、1300円、介護と、ぬかが 090-7818-0075、久慈川日立南交流センター、坂下着付けグループ、第1、第2、第4木曜日、10時から12時、1500円、常松、53-3252。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。表1、2とも、10月14日現在。基準値、放射性セシウム、1キログラムあたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生。キノコ類、野生。イノシシ肉。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸、露地栽培、施設栽培。干し椎茸。表1に終わり。情報の詳細は下の QR をご覧ください。市ホームページに掲載を開始しました。QR が3つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ、出荷制限指示などの状況。3つ目、県ホームページ、野生の山菜類、キノコ類を出荷・販売する方へ。問い合わせ、農産物検査は県産地振興課、水産物検査は県産地振興課、 県漁政課。電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日9月1日から10月14日。小学校測定値の範囲最小値から最大値 0.037 から0.088。中学校 0.041 から0.077。特別支援学校 0.054。認定子ども園、幼稚園、保育園 0.035 から0.087。国・県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所・測定の高さ。中央図書館 3.5 メートル。測定値令和4年10月15日 0.036。 西部支所 3.5 メートル 0.035。 消防本部 1.0 メートル 0.034。 中工事小学校 3.5 メートル 0.039。大沼小学校 3.5 メートル 0.044。 久慈中学校 3.5 メートル 0.046。 市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。
日立スターライトイルミネーション2022光歌。星降るイルミをテーマに、上下左右から光に包まれる幻想的な世界を作り出します。360度光あふれる空間をご堪能ください。ところ、日立シビックセンター新都市広場。関連イベント。いずれも参加無料。イルミネーションの開催に合わせて、クイズラリーや市内中学生・高校生による吹奏楽の一夜限りのコンサート、イルミネーションとともに星空を楽しむ特別観望会なども実施します。11月19日土曜日、16時30分から17時、ニューウィンドシアターイルミネーションコンサート。17時から19時、イルミネーション特別星空観望会、日立シビックセンター屋上。11月19日土曜日、20日日曜日、11時から18時30分クリスマスマーケット。11月19日土曜日から12月25日日曜日、サンタを探せ。11月26日土曜日、13時から18時、大道芸ビズイルミネーション。12月3日土曜日、4日日曜日、10時から20時、海の町マルシェ5、キラコス。12月10日土曜日、15時から20時、 虹色ナイトマルシェ。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。 詳しくはこちら、 QR があります。写真は昨年度の様子。日立冬の桜祭り。日立市の玄関口である日立駅自由通路のライトアップにより、桜のトンネルを演出し、桜祭りを連想させる魅力的な空間を作り出します。ところ、日立駅前広場照明塔、自由通路。問い合わせ、日立市観光物産協会。電話24-7978。美しい光の世界。ライトアップ期間。日立スターライトイルミネーション2022光歌。日立冬の桜祭り。いずれも2022年11月19日サタデーから2023年1月9日マンデー、17時から22時。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 ファックス 0294-21-4859。 https://www.city.hitachi.lg.jp/。
10月1日現在の人口世帯数、169,036人。前月比-228。男84,220人、-134。女84,816人、-94。77,119世帯、-59。9月の出生数、67人。以上で、声の広報、司法日立、令和4年、2022年、11月5日号、ナンバー1732を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。